6ページから14ページ。桜井市議会だより。平成25年3月1日発行。ナンバー165。市民と共により開かれた議会を目指して。平成24年12月定例会。平成24年度一般会計補正予算。4億3,387万9,000円を一部修正可決。議案審議のあらまし。12月定例会における本会議での審議の概要は次の通りです。まず、12月7日に開会し、市長より提出議案の理由説明がありました。次に、13日の本会議において、別記の通り熱のこもった一般質問が行われました。続いて17日に議案審議があり、報告案件3件は全員異議なく承認され、議案第41号から第55号については委員会付託を省略して審議の結果、全員一致で原案通り可決されました。議案第40号については総務委員会に付託されました。また、議員発議による意見書についても原案通り可決されました。次に、21日に本会議が再開され、総務委員会から審査報告があり、採決の結果、審査報告通り可決されました。続いて、市長より人事案件1件の追加提出があり、全員異議なく同意されました。以上、付議されました案件の審議はすべて終了し、同日をもって閉会いたしました。議会改革特別委員会審議の進捗状況。第1回の委員会を平成24年7月24日に開催して以来、今日まで6回にわたり委員会を開催しました。議会基本条例を制定していく上で、開かれた議会、積極的な情報公開を進める視点から、各委員より出された44項目の要因を、議会運営に関すること、議会の機能強化に関することなど、5つの類似項目ごとにまとめ、地方議会の在り方や先進市議会の事例など調査研究する中で、桜井市議会の現状について議員同士の共通認識を図り、桜井市議会として、議会活性化にあたっての基本理念、それに基づく基本方針、解決策を検討しています。トピックス。会派のあり方の議論の後、構成要件を3人から2人に改めたことにより、会派、公明党が結成されました。議会ミニミニ知識。市議会の権限。議会には法律によって多くの権限が与えられています。主な権限として次のようなものがあります。議決、条例の制定、改正、廃止、予算の決定、決算の認定、主要な契約など、市政の重要な事項について議決します。選挙と同意、議長、副議長、選挙管理委員などの選挙をします。また、副市長、教育委員、監査委員などの市の重要な職に就く人を選任する際には、議会の同意が必要です。調査。市の仕事について調査し、必要な場合、関係者の証言を求めることができます。請願、陳情の審査。請願、陳情を審査して、市民の声を市政に反映させるようにします。意見書、公益に関することについて、市議会の意見を政府などに提出します。決議、政治的な効果を期待して、市議会の意思を内外に明らかにするものです。以上です。議決結果、表があります。議案番号、件名、概要、議決結果の順にお伝えします。法第16号、 専決処分の報告、承認を求めることについて、損害賠償の額を定めることについて、職員が運転する公用自動車の物損事故等による損害賠償額を定める。承認、賛成全員。法第17号、専決処分の報告、承認を求めることについて、教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例。再任に伴い、前任期から引き続き、現任期の期間においても、特別措置として給料を減額することに伴う改正。承認、賛成全員。法第18号、専決処分の報告、承認を求めることについて、平成24年度、桜井市一般会計補正予算第3号、補正額28,273,000円、衆議院議員総選挙執行にかかる経費と財源である県委託金。承認、賛成全員。議案第40号総務委員会。平成24年度一般会計補正予算第4号。補正額4,3,337,900円。民生費、高齢福祉費の一部減額修正。修正可決、賛成多数。議案第41号、平成24年度下水非道事業特別会計補正予算第1号。補正額321万円、人件費及び共済費の精査による。可決、賛成全員。議案第42号、平成24年度国民健康保険特別会計補正予算第2号。補正額94万円、人件費及び共済費の精査による。可決、賛成全員。議案第43号、桜井市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定について、介護保険法の改正に伴う桜井市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等の条例化。可決、賛成全員。議案第44号、桜井市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について、介護保険法の改正に伴う桜井市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等の条例化。可決、賛成全員。議案第45号、桜井市道の構造基準に関する条例の制定について、道路法の改正に伴う本市における市道の構造基準等の条例化。可決、賛成全員。議案第46号、桜井市道路標識に関する条例の制定について、道路法の改正に伴う本市における市道の案内標識等の寸法等の条例化。可決、賛成全員。議案第47号、桜井市道に係る移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定について、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の改正に伴い、本市が特定道路を新設等する場合における構造基準の条例化。可決、賛成全員。議案第48号、 桜井市巡洋河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の制定について、河川法の一部改正に伴う本市の巡洋河川における河川管理施設等の構造基準の条例化、可決・賛成全員。議案第49号、桜井市風致地区条例の制定について、風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令の改正に伴う本市の風致地区内における建築物の建築規制等の条例化、可決・賛成全員。議案第50号、桜井市都市公園に係る移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定について、高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の改正に伴う本市が特定公園施設を新設等する場合における構造基準の条例化、可決・賛成全員。議案第51号、桜井市水道事業敷設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の制定について、水道法の一部改正に伴う本市の水道事業における敷設工事監督者の配置基準等の条例化、可決・賛成全員。議案第52号、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、地域主権一括法による廃棄物の処理及び清掃に関する法律、公営住宅法、住宅地区改良法、都市公園法及び下水道法の改正に伴う関連条例の改正、本市における基準等の条例化、可決・賛成全員。議案第53号、桜井市暴力団排除条例の一部改正について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正に伴う引用条項の整理、可決・賛成全員。議案第54号、桜井宇田広域連合規約の変更について、障害者自立支援法の名称が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改められることに伴う規約中の名称変更、可決・賛成全員。議案第55号、公の施設の指定管理者の指定について、桜井市海獣集会所、桜井市立大福共同浴場、豊田共同浴場、埋蔵文化財センター、桜井市福祉センター、桜井市火葬場。指定期間、平成25年4月1日から平成30年3月31日まで、可決・賛成全員。委員会提出議案第1号、桜井市議会委員会条例の一部改正について、地方自治法の改正に伴う常任委員会の選任方法、委員の任期等の条例化、可決・賛成全員。委員会提出議案第2号、桜井市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正について、地方自治法の改正に伴い政務調査費を政務活動費と改め、経費の使い道の明確化、可決・賛成全員。委員会提出議案第3号、桜井市議会会議規則の一部改正について、地方自治法の改正に伴い、 本会議における公聴会参考人の招致。可決、賛成全員。発議案第4号。事態を担う若者世代支援策を求める意見書の提出について。提出先、内閣総理大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、国家戦略担当大臣。可決、賛成全員。同第1号、固定資産評価員の選任につき同意を求めることについて。柏市、元田清氏。同意、賛成全員。表終わり。
市政についてここが聞きたい。一般質問。公明党代表質問、万波道義議員。リース方式による公共施設照明の LED 化について。問い。東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け、原子力に頼らない社会の構築が多くの国民の願いとなっている今日において、再生可能エネルギーの開発や普及、さらなる省エネ、省電力化が喫緊の課題となっている。これらを推進し、スピード化を図るためには、地方自治体が率先して、省エネルギー化を図るべきと考えるが、全国の地方自治体が導入を進めている、リース方式による公共施設への LED 化についての考えを聞きたい。また、大阪府が来年1月10日に、全国の自治体実務者を対象に、これらの説明会を開催すると聞くが、率先して職員を派遣するなど、積極的に取り組んでほしい。答え、市長。地球温暖化対策として、CO2 を削減するため、節電効果が高い LED 照明への転換が有効であり、エネルギー需要の削減が極めて重要であると認識している。これまで、地域グリーンニューディール基金等 100% 補助対象で、市役所本庁、第一保育所、第二保育所、第三保育所、第五保育所において、蛍光灯を LED 照明に器具取り替え工事を行ってきた。しかし、LED の導入については、イニシャルコストが高く、公共施設全体ではなかなか進まないのが現状である。リース方式は初期費用を抑制し、コストの平準化が図れ、大変有効な方法と考えるが、リース期間の設定によっては、技術革新の恩恵を受けられないリスクも生じると考えられることから、費用負担のあり方、技術革新の状況、節電効果といった要素を総合的に判断し、補助金の動向も見据え、先進の自治体を研究しながら前向きに検討したい。ゴミの収集について。問い。ゴミ集積場の設置位置については、同じ町内会でも意見や希望が分かれるが、高齢化が進む中で利便性に関して住民から要望を聞くことがある。これからの時代は、市においても従来の2トンパッカー車が入れない地域に対しては、小型のパッカーを保有するなど工夫が必要であり、集積場所の決定についても状況に応じて自治会等に対し、何らかの指導や働きかけをするなど、市民の要望にきめ細やかな対応を図るべきと考えるがどうか。また、ゴミ収集車に3人乗車しているが、その必要性も疑問である。民間委託をしてサービスの低下を招くのであれば委託すべきでないが、現状の業務内容では市民の納得が到底得られないのではないか。業務を精査し、効率的な業務運営を図るべきと考えるがどうか。答え、市長。集積場所は基本的に2トン車が通行可能な道沿いで、周辺住民の通行の妨げにならない場所を、地域の実情や周辺住民の理解のもと、自治会との協議を踏まえて決定しており、障害者や要介護者に対しては、福祉保健部、環境部、区長、または総代が出会い、ゴミの出し方及び収集場所を協議の上決定している。ゴミの収集車の3人乗務については、収集作業中の市民、 及び作業員の安全確保の担保と事故防止、また迅速な回収を含め安全衛生上から3人で行っている。今後、集積場所や業務の効率化などいただいた意見を環境部ともよく相談し生かしていきたい。一般質問、岡田浩二議員。エネルギー問題への取り組みについて。問い、冬の電力需要対策として今月3日から年末年始を除く来年3月までの平日を対象とした政府が定める節電要請期間が始まった。来年4月から家庭向け電気料金も値上げされる見込みであり、市民に負担を強いることになるが、本庁外においてまだまだ節電意識の乏しい部署もあるのではないか。今回の取り組みの教訓を踏まえ、市役所として今冬の節電や省エネ対策はどのように考えているのか。グリーンパークのゴミ処理発電については、木質チップ等の補助燃料による効率化など、何か改善策を検討してはどうか。また、今後どのように活かしていくのか。公共施設の屋根貸し事業等により収益を上げているところがあるようだが、本市の施設の活用方法について聞きたい。答え、市長。節電対策については、下記の節電取り組みのうち、冬季も可能なものについて引き続き実践している。照明については、使用していないエリアや時間帯の消灯等、暖房については、来庁舎に支障のない温度設定で節電を実施し、継続的に節電に努めたい。太陽光発電については、太陽光パネルが設置可能な施設があるか等、施設の利活用を含め現在検討しているところである。補助金については依然厳しい財政状況にあるが、早期に取り組みたい。答え、総務部長。市役所内でできることと、市民に理解を求めることに分けて啓発していきたい。市役所においては、可能な限り行っているが、まだまだ十分ではなく、LED の問題を含め、いろいろな手法を検討し取り組みたい。太陽光発電の設置については、民間企業と調整している。条件が合わない現状にあるが、今後も積極的に進めていきたい。答え、環境部長。ガス化用ユーロ発電については、ゴミの量も一定ではなく、施設の4割程度を賄っているに過ぎない状態であり、売電、電気を売ることには至っていない。情報化システムの最適化について。問い、平成23年12月定例会における、情報化政策及びシステムの最適化についてどのような認識を持っているのかとの趣旨の一般質問に対し、時期的なことも含めしっかり研究し取り組む、また現在稼働中のホストコンピューターについては平成26年度以降にクラウド型システム等を考慮しながら新システムの構築を検討するとの答弁であったが、進捗状況と今後の取り組みについて聞きたい。答え、市長。桜井市の情報化施策の基本方針の策定及び改定を審議する桜井市情報化推進委員会を平成24年10月11日に開き、住民基本台帳系システム等の最適化について審議した結果、さらなる調査研究が必要であるという結論に至り、県より CIO 補佐官を招き、情報化推進委員会委員と実務者レベルによる研修会を行い、業務単位で他市町村へ視察を含めた調査研究をしながら、推進会議を11月と12月に開催した。システム最適化に関するオープン化、システム統合、クラウド化について協議を行い、年明けに行われる次回の委員会で、今後のシステムの方向性を決定したいと考えている。答え、総務部長。現在のホストコンピューターは、平成26年までは保守可能であるが、26年中にはシステムを導入して運用を開始する必要があり、それに伴うシステムの構築、業務試験、職員研修に 1年程度の期間が必要であることから、システムの選定などのタイムリミットを平成25年とし、推進会議を進めている。
一般質問。坂口豊議員。幼児教育行政について。1、幼稚園・保育所の耐震化について。問い。昭和40年代後半に建設された桜井西、桜井南及び安倍の各幼稚園は老朽化が進み、耐震補強等の対策が急務と考えるが、今年度実施した耐震診断の結果と、今後の公共施設の耐震化事業について聞きたい。答え、市長。3園とも安全基準を下回り、桜井西、安倍幼稚園については、それぞれの部屋の壁、ブレース等の補強が必要である。桜井南幼稚園については、施設全体のバランスを考慮し、鉄骨ブレースを設置するとともに、基礎張りの新設補強が必要である。保育所施設については、一部の保育所で行った診断結果の報告は出ていないが、速報値を含めた形の結果では、第一保育所は X 方向で基準を下回り、管理保育室等で鉄骨ブレース設置等の補強が必要である。第三保育所は、現在保育所として活用している管理保育室等は危険性が低いと判断されたが、子ども支援の拠点施設である平屋建ての棟が、それぞれの部屋に壁面や天井、床部分に鉄骨ブレース等の補強が必要である。第5保育所は基準値を下回り、壁面に鉄骨ブレースや現在の柱と柱の間に新たな柱を設置する等の補強が必要である。今後、これらの結果を踏まえ、ファシリティマネジメントの手法を用いた公共施設の有効利用の検討や、子ども・子育て関連三方の国の動向等を踏まえ、耐震化計画を立てていきたい。2. 市内幼稚園の3歳児保育の実施について。問い。幼稚園の3歳児保育は、平成20年度に小田牧向幼稚園で施行されてから、平成24年度に三輪で実施。平成25年度からは、桜井南幼稚園でも実施予定と聞くが、他の2つの幼稚園の校区の希望者は、校区外へ行かなければならず、保護者から通園方法など、様々な不安の声が聞かれる。保護者の不安を解消し、子育て支援の観点からも、全幼稚園での3歳児保育を実施すべきと考えるがどうか。また、今後の実施計画と、3歳児保育に対するハード面、ソフト面など対応を聞きたい。答え、教育長。園区制による園の区切りをなくし、段階的に進めてきたが、保護者の数々の声は、今後に向けての貴重な意見と受け止めたい。ハード面は、幼児用の机や遊具等の整備を計画的に行い、桜井南幼稚園においては、トイレの改修も進めたい。ソフト面は、幼稚園の教育要領にのっとった、教職員の研修の充実、幼児用図書の充実等を進めている。3. 市内幼稚園の3歳児保育の実情について。問い。3歳児保育の教員の配置基準は、1学級1名と認識しているが、初めての集団生活等で世話のかかる年齢であることから、保護者から2名体制にしてもらいたいとの声がある。このことについては、平成20年に市 PTA から要望書が提出されていると思うが、考えを聞きたい。答え、教育長。市 PTA からの要望もあったが、教職員の定数については、学校教育法にある幼稚園の設置基準に基づき配置している。ただ、市独自の措置として、支援教員あるいは支援員の配置に加え、幼稚園教員の OB や地域、保護者の力を得ながら、共同による確かな3歳児の子育ちを実証していきたい。一般質問、東力議員。桜井市長の公約と平成25年度予算について。問い。 市長は昨年の選挙中に桜井氏が黒字になっているのは交付税の増額によるものであり、他氏はもっと行革をしている。自らの身を削り、真の行財政改革を断行すると訴え、市長に就任され、まず市長給与等の削減をされたが、その他の真の改革の具体的なものとは何か。平成24年度予算は、前市長の積み残し事業の整理や、就任直後の予算編成ということもあり、選挙公約や自身の思いを十分に反映できなかったと思うが、何ができて何ができなかったと考えるのか。また、平成25年度の予算に、その思いをどのように反映しようとしているのか。市民の中には、市長の真の改革に期待した方が大半であると思うが、市長の考える真の改革と、市民が期待する改革には大きな差異があるのではないか。民間委託の件しかり、公約が達成されていないと判断された場合は、より一層市政に対する不信感が増すのではないか。市民の真の意見を聞き取り、これからの予算編成にも反映させるべく、選挙公約であるタウンミーティングを開く時期と考えるがどうか。また、平成26年度からの第3次行財政アクションプランの策定においては、特にどういうところに力点を置こうと考えているのか。答え、市長。厳しい財政状況の中で、平成16年度以降、主な事業は実施されず先送りされてきた。喫緊の課題として、給食センターの改築や土地開発公社の解散、公共施設の見直しと最適化、纏向遺跡の整備等々が挙げられるが、これら山積する課題を正面から受け止め、一つ一つ解決するため全力で取り組みたい。平成23年度普通会計決算は、平成22年度に引き続き若干の黒字となったが、まだまだ不十分であり、将来のまちづくりに積極的に取り組むため、反転攻勢をかけるべく、平成25年度予算編成においては、実施されていない課題を総点検し、着手すべく予算化を図るため、中期的な展望に立ったシミュレーションを財政課に指示している。公約に関しては、平成24年度に医師会等と救護時の医療救護協定の締結や、乳幼児医療費の拡大を図れたことであるが、今後も自身の公約である日だまり政策、観光を通じた産業振興などの実現に向け頑張るとともに、来年2月には市民フォーラムを開催し、市民との対話を図り、開かれた姿勢を目指していきたい。第3次行財政改革アクションプランの策定については、無駄を排し、事業の選択と集中を行い、公共施設の見直し等を含め検討していかなければならないと考えている。
一般質問、船辻照美議員。松井市政の1年間の成果と課題について。問い、市長は日本一住みたい町、誇れる町を目指し、行財政改革の推進や日だまり政策の推進等々の公約を掲げて当選された。しかし今、市民から桜井市政の具体的政策が見えてこない、行財政改革を断行する意欲があるのかという声が聞かれる。市長就任1年を振り返り、取り組んだ政策と成果について聞きたい。また、副市長は現在の桜井市の財政状況をどのように見ているのか。県は、過疎化・高齢化が進む県南部の活性化のための県南部振興計画に加え、県東部振興計画を策定したが、桜井市の位置づけはどうなっているのか。同様の課題を抱える市東部地域振興についての考えを次の5点を含め聞きたい。1、白髪バイパスの整備について。2、市道口の倉雪浦線の拡張整備について。3、上野郷地域の上水道の整備について。4、上野郷小学校の跡地利用について。5、 長谷地域におけるデマンドタクシーの運行について。答え、市長。平成24年度の主要な事業の成果としては、医療救護協定の締結、乳幼児医療費助成の拡大、保育所・幼稚園の耐震診断、牧畜学研究センターの設置、景観計画の策定等であるが、残る課題解決の手段としてプロジェクトチームを立ち上げている。県は世界遺産登録を目指す本市と橿原市、飛鳥村に鷹取町を加え、中部地域と位置づけているのではないか。桜井市の東部地域は、過疎化や高齢化に伴う課題については、県同様の課題を持っており、課題解決を図るためには、地域振興と社会基盤の整備が必要と考えている。白髪バイパスは、長谷の町づくりや中和幹線の開通に伴い、非常に大事な道と捉え、実現できるよう頑張りたい。口の倉・よきうら線の整備について、現時点での整備計画はないが、本路線の道路復員・拡幅の地元要望に対し、平成20年度に一部側溝に蓋を設置し、改善した。口の倉トンネルについては、漏水やコンクリートの破片の落下防止の復興工事や、照明設備の修繕を年次的に実施しており、通行の安全を図るため、年1回、市道沿いの草刈り等の維持管理を実施している。大部笠の簡易水道については、桜井市水道事業と平成28年度の統合完了を目指し、計画していきたい。東部地域で簡易水道以外の地域については、地形等の課題もあるが、飲料水を確保することは行政全体の課題として、今後も検討していきたい。上野郷小学校の跡地については、桜井市総体として上野郷地域の活性化に向け、さらなる有効活用が図れるよう努力したい。デマンドタクシーについては、長谷地域においても公共交通を利用できない不便な地域があることは認識しており、要望も聞いているので、十分に検討を進め考えていきたい。答え、副市長。財政の弾力性を示す経常収支比率が県内市町村の中で3年連続ワースト1位となっており、依然として財政状況は厳しい。その要因は歳入面では市税等の自主財源が乏しく、地方交付税に依存した財政運営を余儀なくされていることにあり、人件費やグリーンパーク等過去の建設事業にかかる交際費も影響していると認識している。一般質問、吉田忠夫議員。牧畜遺跡の保存について。問い、今年4月に桜井市牧畜学研究センターが発足し、平成27年度までを第一期と位置づけ、大型建物跡を中心とする中核部の範囲確認や構造の解明、牧畜古墳群の国史跡化、保存整備・活用に向けた基本計画づくりを目標とすると聞いているが、遺跡の調査の進捗状況と今後の保存方法について聞きたい。牧畜遺跡の歴史的・学術的価値を考えると、遺跡全域の確定と全面的な保存が必要と考えるが、そのためには地域住民や地権者の理解と協力が不可欠であり、国や県にも働きかけることが大事である。市民にも遺跡を考える多くの機会を提供するとともに、周辺の景観保全に努め、トイレや駐車場、道路の拡幅などインフラ整備も必要と考えるがどうか。答え、市長。牧畜遺跡は非常に広大な遺跡であり、遺跡内にいくつもの集落が点在し、宅地化も年々進められている状況にある。今後の保存については、遺跡全体を史跡指定することは困難であることから、遺跡内の重要な地区につき調査の完了したところから部分的に史跡指定し、総合的な計画を作成の上、遺跡全体の保存活動をしていきたい。全体的な市区調査を行う予定はないが、重要遺跡と位置づけており、開発等があった場合は、できる限り地権者の理解を得て発掘調査をし、付近の遺構の状況の把握に努めたい。現在 国史跡指定に向けた作業も行っており、トイレの整備等は史跡整備事業の中で国・県等の補助を受け進める考えであるが、当面は仮設トイレを設置するなど対応を進めたい。なお、案内表示については今議会に誘導版・案内版の補正予算を提出している。消防の広域化について。問い。現在、奈良県消防広域化協議会が立ち上がり、平成25年9月からの統合を目指しているが、1、進捗状況と今後のスケジュール、2、メリット・デメリット、3、市の財政負担について聞きたい。また、災害に対しては消防の広域化を図るよりも、本市の消防力を国基準に強化する方が、被害を最小限に食い止め、市民の命や財産を守る確かな方法と考えるがどうか。答え、市長。生駒市と奈良市の広域化協議会からの離脱に伴い、残る11消防本部、37市町村で認識を共有し、現在、消防本部及び指令センターを中和広域消防組合消防本部に設置予定に至った。今後は平成24年12月25日開催予定の総会で、新消防本部の体制、職員配置計画、経費負担方法、給料の調整等の運営計画を協議の上承認後、1月新消防組合設立準備室設置、3月総会において組合規約等合意、6月各市町村議会で組合規約議決、7月広域化協定書の調印、9月新消防組合を設立予定である。さらに平成33年の現場部門統合まで段階的に協議検討を進めていく予定である。広域化のメリットは、指令の一本化により初動体制および増援体制の充実、現場到着時間の短縮が図られ、消防救急無線のデジタル化時にはその費用負担の軽減が挙げられる。財政負担については、平成33年予定の全体統合までは各消防本部単位で自ら賄い方式を基本とし、人件費以外の新消防本部経費は基準財政需要額等による安分方式が基本となっている。消防力の整備指針については、当市の人口に対し不足は認識しているが、消防広域化により向上が図れると確信しており、平成33年の全体統合までについても、現人員及び資機材を最大限活用し、職員一丸となり努力していきたい。
一般質問、工藤正幸議員。人口減少時代における行政の在り方と手法について。問い、桜井市の人口は、平成12年から減少傾向にある。市長は少子高齢化社会に対応するための施策を、厳しい財政状況の中で施策の取捨選択を今後どのように進めようと考えているのか、また平成12年から22年の国勢調査の本市の年齢構成や偏在を見てどのように感じているのか。今後は人口がさらに減少していくものと予想される中、35歳から39歳の働く世代、子育て世代が238人増加している。少ない人数ではあるが、このことに着目し、施策と照らし合わせ分析をしたことがあるか。また、人口減少が進み、税収も減っていく中、公共施設の在り方も考える必要がある。行政の評価基準を、まほろばセンターの利用実績、または、稼働率の計算方法のように、一日を午前、午後、夜間と捉えず、一日を一回と計算し、高い稼働率と評価しているのであれば、持続可能かどうかの判断基準が民間に比べ甘いと考えるが、市長の考えを聞きたい。人口減少の現状にもっと危機感を持ち、あらゆるデータに対して厳しく分析する基準を設けなければ、事業の評価や予算編成等にも生かされないのではないか。少子高齢化の進展や厳しい財政状況の下で、 民間委託等の推進は簡素で効果的な行政を実現する上で必要不可欠であると考えるが、ゴミ収集の民間委託推進会議は進んでいるのか。今は苦渋の選択であっても、市長には10年、20年後の桜井市を考え、確かな方向に導く責任がある。リーダーシップを発揮し、行政運営に当たってほしい。答え、市長。本市においては、全国的な傾向以上に少子高齢化が進行していると危機感を持っており、観光の振興、地場産業の活性化や企業誘致等の商工業の振興を行うことで、定住人口の減少に歯止めをかけ、就業人口の流入を図り、子どもや高齢者が健やかに暮らし、子育てがしやすい環境を作り、良好な居住環境を PR することで、定住促進を図り、人口の流入に取り組みたい。また、このような施策を実施するためには、限られた財源のもと、施策の取捨選択が重要である。特に、問題と考える公共施設については、時代情勢や年齢構成の変化、あるいは老朽化等により、施設の在り方について見直しが必要であり、ファシリティマネジメントを用いた公共施設の有効利用の検討を行っていきたい。そのためにも、利用率など、あらゆるデータに対し、確かな分析を行いたい。答え、副市長。市長の指示を受け、これまでの推進会議の内容を精査するとともに、県内の各市等のゴミ収集や資料処理の状況を調査している。答え、市長公室長。35歳から39歳の年齢層が増えている県については分析できていない。答え、産業建設部長。利用実績は施設全体として 55.1% あり、稼働率は一番高い第一研修室で 68% である。稼働率は年間であり、1日を1回と数え算出している。